この四時台は明日への言葉です。今日は森を子育てに生かすと題して、鳥取県智頭町にお住まいの西村紗友子さんにお話を伺います。西村さんは1972年東京に生まれましたが、結婚後鳥取県東南部にある智頭町に移り住みました。智頭町は人口7500人ほどで、周りは中国山地に中国山脈に囲まれ、土地の 90% 以上が山林という森の町です。西村さんはその環境を生かして森の幼稚園丸田んぼを設立しました。森という自然の中で過ごすことによって、子どもたちの体と心をたくましくしたいという思いからです。一般の幼稚園と違って、森の幼稚園には園舎はなく、森が活動の場です。おもちゃもありません。子ども自身が自然を材料に作り出します。何も語らない森が先生となり、心と体を育てていくといいます。では森の魅力に惹かれ、森を舞台に子育ての活動をしている西村紗友子さんの話、森を子育てに生かす、聞き手は富本修司ディレクターです。
今日はたまたまこの雨が降ったりしているんですが、
はい、
子供たちはこんな日は、
はい、
園舎がない幼稚園だと聞いておりますので、どうするんですか、
はい、雨の日よく聞かれるんですけれどもね、雨の日もカッパ、色とりどりのカッパを着て、リュックカバーをかけて、うん、でレインハットって言ってこう、つばの部分が透明になっている帽子があるんですけれども、そういうものをかぶってですね、普段と全く変わらず同じお散歩をしています。
まあ、校舎というか園舎に入っているということはないわけです
な、はいはい、ないんですね、はい、園舎がないので、はい、森がそのまま園舎ですので、はい、
あ、そうですか、はい、うん、子どもたちがこう森に入っていくということですが、
はい、
自由に入っていいんですか。
そうですね、森って結構所有権すごく細かくなってまして、一つ一つ全部の所有者さんからその承諾を得るというのはもう実質不可能なので、その森がある地区の会長さんとかその区長さんとか、そういった方にですね、この村の奥のあそこの森を時々お散歩させてもらっていいですかみたいなことで承諾を得てですね、 OK だよって言っていただけてるところが基本的にフィールドになってます。
あ、はい、そういうところはもうかなり広くあるわけですね。
そうですね、智頭町の町全体に14カ所今ございます。
14カ所、
はい、
あ、この辺りですと、
はい、
獣がいたりということもあるだろうと思うんですけども、
はいはいはい、そうですね、はい、はい、ありがたいことに野生動物は割と夜行性のものが多いですので、我々が入る朝というかもう9時半とか10時ぐらいに森に到着するんですけれども、その真昼間はですね、意外とそういう動物会いたいんですけれども会えないですね。まあ、たまにリスがいたりノウサギがいたり、あと鹿は割と心臓に毛が生えてるのか、我々が活動しててもうろうろしてることがありますけれども、まあ、皆さんが心配されるクマとかですね、そういったイノシシとかそういったものは基本的にはなかなか会いたくても会えないかなっていう感じですね。
あ、そうですか、はい、そうすると、まあ、これは危険だなっていうようなことはあまり感じてらっしゃらないのかもしれませんですか、
はい、動物の方が怖いですよね、うん、私たちのこと。なので子どもたちは全員、うん、リュックにですね熊鈴をつけているので、我々が森に入るとリンリンリンリン鈴の音がまあ賑やかなんですね。もちろん子どもたちもわーわー言いながら入りますので、多分そういう気配を感じてですね、
うん、
森の動物たちはさーっと逃げていってしまうのかなっていう感じです。はい、
西村さんがこの智頭の町に住むようになった、
はい、
これはどういうことだったんですか。
そうですね、私3年前まで鳥取県の林業職員という仕事をしておりまして、はい、で一番最初に配属された事務所がこの智頭町を管轄する八頭総合事務所というところだったんですね。で、まあ、ご存知の通り智頭は重大林業地の一つですので、その管区の中でも智頭町はやっぱり林業が盛んですから、いろいろなお仕事がありまして、で結構しょっちゅう智頭の方に来ることがありまして、で通ってるうちにとっても地図の良さにこう惹かれてしまって、うん、あ、こんなとこで子育てしたいなっていうことでですね、うん、はい、それで家族でですね、そこに地縁も血縁もなかったんですけれども、思い切って移住してきたというようなことが始まりです。
ああ、そうですか、はい、森というものに、はい、西村さんは、はい、相当関心がどうも深いようなんですが。
そうですね、はい、
これは何かきっかけとか理由があるわけですか。
はい、そうですね、なんかいろいろあったので、これっていうのはないんですけれども、うん、まあ一つは私自身は東京出身、東京生まれ東京育ちだったんですけれども、父が高知県の田舎の方出身でして、私が小学校の6年間と中学1年だったか2年ぐらいまではですね、毎年夏休みにはその高知のおじいちゃんおばあちゃんの家で過ごしつつというようなことをしてたんですね。はい、それで今思えばおばあちゃんもとってもおおらかな人で、あんまりこうしなさいあしなさい言わずにですね、もう自然の中でほったらかしにされてるような状況で、で近所にお友達を作って、その高知の田舎で本当に自然体験をたっぷりさせてもらいまして、でそれがすごく自然というか、そういったものに対する興味が湧くきっかけだったのかなと、今思えば思うんですけれども。あとは中学時代ちょうど新聞を読み始めた頃に、地球環境問題がすごく騒がれている時期でして、それでその熱帯林がどんどん減少してるとか、そういった何ですかね、記事がたくさん載っていて、それですごく非常に興味を持ちまして、で、将来は人のためになる仕事もいいんですけれども、そういった森を守ったりとか、森を増やしたりとか再生したりとか、そういった仕事がしたいなって漠然と思ったのが中学校の頃でした、はい、はい、
それで結局大学もその関係に進まれたわけですよね、
はい、そうですね、はい、それでいろいろ興味はあったんですけど、その砂漠の緑化みたいなものに興味を持ちまして、それでそういったことを勉強できるところがどういうところかなって調べたら、またまたま農学部の林学科っていう分野があるっていうのを知りまして、それで東京農大の林学科に進みまして、はい、そこで森に関しての勉強を始めたのが一番最初ですね。
あ、
は
いはい、そうですか、はい、でも勉強というだけではなくて、はい、実際にこの森と生活すべてこう関わりがあるというのは相当の思いの深さがない と、はい、と思うんですがね。
そうですね、その農大がすごく実学主義の大学でして、私はイメージでこう森を再生するとか砂漠の緑化をするとか、そういった勉強がしたくて入ったんですけれども、実際入ってすぐにですね、林業という、生業ですよね、それについての本当にいろんな角度からの授業がありまして、もういきなり木の切り方を教えてもらってですね、最初はちょっとあれこういう感じだったのかなっていうふうに思ってたんですけど、ただ林業の勉強も進めていくうちに非常に、やっぱりいくら森を守ろうと思っても、そこにいる人間がその森と共存の関係がないと、やっぱりなかなかこう森を何ですかね、守るっていうのは難しいのかなと。人間と森と両方が、双方がいい関係でないとですね、やっぱり森は守れないんじゃないかっていうふうな思いに変わっていきまして、そうなっていくと林業ってすごく素晴らしい制御だなというふうなことでですね、はい、はい、
なんですか、大学の時には、はい、外国にもお行きになったんですって。
そうですね、はい、大学院にも進みまして、で最初に行った大学院が沖縄の琉球大学というところだったんですけれども、砂漠の緑化ってどうしても塩害があるんですよね。砂漠って塩がやっぱりすごく上がってきてしまって、それでなかなか簡単に木を植えても育たないっていうような現状があるんですけれども、はい、そんな中でマングローブという森に出会いまして、はい、ご存知の通り、海岸域にある森なんですけれどもね、そこは潮がある中でたくましく生きていく森があるっていうのにすごく惹かれまして、はい、それで日本ではマングローブが ある北限が、まあ、あの鹿児島なんですけれども、沖縄にももちろんマングローブがあるので、修士課程はあの沖縄の留大に行きました。はいはい、それで今度マングローブはもともと東南アジアがあの原産というか一番元になってるんですけれども、うん、そこに興味がだんだん移っていきまして、はい、それで博士課程の時は京都の方の大学に行ったんですけれども、そこでですねミャンマーの方に留学させていただいて1年半ほどで、そこで人と森の関係、うん、人とマングローブの関係みたいなことを勉強しました。
ああそうですか、はい、そこで何かやっぱり将来につながるような経験というか、うんうん、何かあったんですか？
そうですね、やっぱり東南アジアの森っていうのはすごく豊かなんですけれども、一方でこう貧困と隣り合わせでして、やっぱり貧しい人たちがですね日々のその糧を得るために、うん、あの植えても植えてもその木を切ってですね、生活のためにどんどん木を切ってしまうような現状があって、問題は根深いなと思ってたんですけれども、うん、で日本に帰ってきてふっと目を日本の森の方に移してみたら、うん、日本は国土の 68% が森なんですけれども、なかなか林業もまあ衰退していて、せっかく、ね、宝の山があるのに、うん、それがあんまり上手に生かされてないんじゃないかっていう思いの方がまたムクムク出てきて、うんうん、やっぱミャンマーに行った時に結構語学で私苦しみましてね、なかなか英語であったりその現地語のビルマ語であったりっていうので、うん、そういう外国語を通してこう人とコミュニケーションを取るのなかなか難しいけれども、日本の森の問題でしたらあの母国語である日本語を使ってですね、うん、やっていけますし、やっぱりあの外国の森ももちろん大事なんだけれども、日本の森もなんかもう一度あの見直すべきじゃないか、何か自分にできることがあるのかなっていうことで、結局日本の森にまた興味が戻ってきたというようなことがありました。はい、
なるほどね、
はい、
で、西村さんはその森で子育てをという方向に進んでいかれるわけなんですが、
はいはい、
それは子供さんが生まれたということがきっかけでしょうね。
そうですね、そうですね、それが大きかったですね、うんうん、その京都の大学院に行ってる頃に、私30歳まで大学院にいましたので、あのその時にも結婚もして子供もいたんですね。で、あの自分自身がそうやって、まあ、子育てのフェーズに入ってきて、で、まあ、その後ありがたいことにその鳥取県の職員にもなれまして、で私は現場の仕事が多かったので、まあ、1年の半分って言ったら大げさかもしれませんけれども、それぐらいこう森に入ることが多い仕事だったんですね。でやっぱ森に入ると肉体的にこう山登ったり降りたり大変なんですけど、でも気持ちの部分はとっても爽やかというか、あの春先はまた芽吹きの季節は気持ちいいし、秋は秋で紅葉が綺麗だし、本当に森の中に入るとリラックスできる、本当にいい仕事だなって思いながらこう仕事をしていまして、でそんな時に自身がまあ子育てを始めていたので、こう何ですかね、そういう森の近くで子供を育てたいなと思っている時に、たまたま出会った本がのデンマークの子育て人育ちという本だったんですけれども、でその本に森の幼稚園のことが紹介されていて、私全然それまで知らなくて、へえそんなのがあるんだったら、まあもし近くにあればね、我が子をぜひ森の幼稚園に通わせたいなって思ったのが、うん、まあ最初森の幼稚園との出会いだったんですけれども、はい、
デンマークではその森で子供たちを育てていくっていうことがごく普通に行われているということなんですか？
そうですね、はい、はい、子供を森の中で一年中、そのいい季節だけとかではなくて、寒い時も暑い時も森で育てるっていう、まあ言ってしまえば非常にね、あのダイナミックなというか非常識なというか、そういうまあ幼児教育があるというのを知って、あ、これはでも森の国日本にとてもぴったりなんじゃないのかなっていうふうに思って、たのがきっかけですね。
はい、そのデンマークではその効果というか、
はいはい、
そういうようなことはどんな風に、
あ、はいはい、そうですね、デンマークの方たちがやっぱ森の幼稚園を評価したのは、すごくやっぱ体が元気になるというか、健康面が特に大きかったというふうに聞いてます。はい、やっぱり森に通ううちにですね、いろいろあの病気になりにくくなったりとか、病気にかかっても軽く済んだりとか、と体の動かし方であったり、もちろんで体だけではなくて心の部分もとてもたくましく、少々暑くても寒くてもですね、森 森に通っていきますので、ちょっとやそっとのことでこうポキンと折れてしまわないね、うん、あのしなやかな心が育つということで、うん、あ、これはいいなというふうに思いました、
うん、やっぱりその時にはあの西村さんもこの日本の子育てといいましょうか、
はい、
あ、ね、そういうようなことについてのやっぱりちょっとした心配みたいなものがあったんでしょうかね。
そうですね、やっぱり私、うん、あのミャンマーに1年半いまして、
うん、
で私が通ってたそのイラワジデルタ周辺のマングローブ林っていうのはビルマ、ミャンマーの中でもですね本当に貧困地帯なんですね、で電気も水道もなくて本当に貧しい村だったんですけれども、でもそこで子どもたちはみんなすくすくとたくましく育っているんですよね、
うん、
でその様子を見てこう日本に戻ってきて、
うん、
で日本はこんなに豊かで、まあ、衛生面でももう言うことなし、うん、本当に一歩医療にかかれば世界最高水準の医療もあって、そういう状況なのにまだ子どもたちをこう安全にしないといけないということで、例えばですけれども除菌殺菌とか今すごいやってますけれども、私はあれは逆効果じゃないかなって思うんですよね、うん、少々不衛生なところの方が逆に子どももたくましくなっていきますし、あんまりそういう何ですかね、安全安全きれいきれいっていう風になると子どもがなんか温室で育ってるもやしのような子になってしまわないかっていう思いがありました、
うん、
で私ミャンマーに行った時デング熱去年ちょっとあの話題になりましたけど、デング熱にもかかったんですけども、うん、結構熱帯の病気ってきついんですよね、もう熱高熱が出ますしものすごくしんどいんですけれども、なんかこれから温暖化が進んでそういった熱帯のねマラリアだとかデング熱とか、うん、実際そういうものが出てきてますけれども、そういうのが今後子どもたちが大きくなる頃には日本に上陸する可能性もあるなと思った時に、幼少期にですね、
うん、
大事大事きれいきれいで育った子がそういう熱帯の病気とかを本当に乗り越えていくだけの体力があるのかなって、そんなところもやっぱりすごく不安に思って、今のその日本の子育てのなんていうんですかね、行き過ぎた、うん、部分っていうのがすごく不安で、一母親としてもうちょっと子供をたくましく育てたいっていうのも根底にはありました、
うん、
はい、
そしてその丸田んぼというですね、
はい、
森の幼稚園というものを立ち上げるというか、
はい
はい、もう何年になりますんですかね、
丸6年終わって今度7年目に、はい、突入します。
その時には、
はい、
幼稚園としてですね、はい、成り立つというか、
はい、
うまくいくのかっていうような心配はどうでした？
そうですね、まあ、もちろん私一人じゃとてもできませんでしたけれども、たまたま私が移住したこの家の斜め前に住んでいる熊谷京子さんという方、まあ、みんな京ちゃんと呼ぶんですけれども、彼女が男の子3人を、まあ、ワイルドに子育てしてるのを見て、で彼女たち夫妻にですね、まず森の幼稚園っていうのがあるんだって話をしたのがきっかけだったんですけれども、じゃあ一緒にやろうよっていう風に言ってくれて、でそれがきっかけでですね、関心のありそうな方たちに声をかけてグループを結成しまして、でそれで森の幼稚園を作ろうということで活動を始めたんですね。で初めは本当に月に一遍土曜日か日曜日に親子で森の中に通うっていうような森のお散歩会っていうのをやってたんですけれども、まあ、それをやってみましたらね、まあ、現代の子がこう何にもない森で本当に遊べるのかなっていうのが一番最初不安だったんですけれども、うん、これが何の何なの、幼児だけじゃなくて小学生の子供でも森に入ると結構目をキラキラさせて、なんかいろんなもの拾ったりとか木に登ったりとか駆け回ったりとかしてる姿を見て、あ、これはいけるなと思いまして、だんだん口コミでですね、そういった会に来られる方も増えてきて、実感としては割と順調に、あ、これならもしかしたらうまくいくかもなっていうような思いはありました、はい、
で現在の状況なんですけれども、
はい、
何人ぐらい子どもたちはいるんですか？
ですね、今年度は今のところ29名丸田んぼに、はいはい、入ることが決まっています。
はい、
はい、
それとまた、
はい、
発展した丸田んぼ以外のものもあるんですね。
はい、そうなんですよ、2年前になりますけれども、おかげさまでその県外からですね、丸田んぼに来るために智頭町に移住してきたいっていうような方もどんどん増えてきてまして、でそういった方々が、まあ私たちにこう コンタクトを取ってくれるのが大体もう12月とか1月とか、うん、もう来年度の園児がもう決まってるような時期にですね、うん、来たいという方がおられたので、うん、じゃあもういっそのことを2園目となる森の幼稚園を立ち上げようということで、今空の下広場杉ぼっくりという2園目となる森の幼稚園も運営してまして、はいはい、今2つ園をやってます、
うん、はい、そうですか。合わせるとそうすると、
杉ぼっくりが13人ですので40名ぐらいになりますね。
はい、そうですね、はい、うん、でまあそこで、はい、どういうふうに皆さんが子どもたちに対していらっしゃるのかなと思うんですが、はい、考え方というのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、柱は2つありまして、まあ、1つはとにかく森を園舎に見立てて毎日1年を通して森に通うっていうことを大切にしてます、うん、なので、まあ、例えば暴風警報とか台風が来たとか、うん、まあ、そうやって人命に関わるような、ね、時は、まあ、もちろん行かないですけれども、うん、それ以外はほぼ年間を通してほぼ毎日通ってるんですね。で、まあ、そうやって森で過ごすってことが一つの柱ですけれども、うん、もう一つ大きな柱っていうのが見守る保育って言いまして、うん、今ともするとですね、子ども可愛さから何でも大人がこう転ばぬ先の杖を出してしまうような、うん、そういった関わりがね、うん、よく見られるんですけれども、私たちはそうではなくて、とにかく子どもたちに任せるというか、はい、子どもたちがその時々やりたい知りたいって思ったことをですね、うん、もう存分に徹底的にやらせてあげるというようなスタンスで森に入ってますので、うん、こう森に入ったらこうしなさいとか、ここ行きなさいとか、あれしなさいとか、そういう指示は全くなしでですね、子どもたちがやりたいって思ってることに寄り添うっていうような保育をしています。
しかし、
はい、
そんな風に子供を、はい、まあ、本当に自由に思うようにやらせるということは、はい、何かこの心配なこともないかなと思うんですがね、はい、
そうですね
大丈夫ですか、はい、子供たち。
やっぱり一番皆さん心配されるのが、その怪我をするんじゃないかとか、ね、木登ってたら落っこちるんじゃないかとかって言われますけれども、これも全く逆なんです。発想の転換というかですね、子どもに任せていると子どもが自分はどこまでできるかっていうのを分かるようになるんですね。自分の限界を知るというか、ですので大人がそこから上は登っちゃダメだよなんて言わなくてもですね、その子が自分はできるって思ったところまでしか登りませんし、もちろん私たちももっと上に行きなさいとか、子はそこまで行ってるんだから行ってごらんとか、そんな余計な口出しはしませんので、子どもの、まあ、怖いって思うまでやらせてあげるとかですね、はい、そういうことを積み重ねて毎日行きますので、子ども自身が自分がどこまでできるかよく分かってます。なのでですね、見学にも毎年、まあ、150人近くの方が丸田んぼ見に来てくれますけれども、なんかこの子たち見てたらなんかこう安心感があるというか、危なっかしさがないねって言われるんですよね、皆さん。っていうのはやっぱり日々の積み重ねで、子供が自分が何ができるかっていうのをよく分かってますから、それが最大の危機管理だと思ってます。いつでもいつでも大人が判断をしなくてもですね、子供がちゃんと判断できるようになってきますので。
あ、小さな子が、
そんな小さな子でもそうですね。でいきなり私たちもフィールドすごく危険なところとか行きませんのでね、4月まだ新入園の子たちがいる間は、まあ、ちょっと安全めな、フィールドから始めて少しずつ慣らしていくような感じでやってきますので、子どももきちんとその辺は自然に身につけていきます。はい、
そういうもんですかね。
そういうもんですね、はい、多分皆さんね、昔だったら多分そうやってお父さんやお母さんいない中、ちょっと年上のお兄ちゃんお姉ちゃんについて走り回って、いろんなちょっと怪我したりちょっと危険なことをしながら、なんかいろんなことを学んで身につけてたんだと思うんですけど、まさにそれをやってるだけなんですよね、はい、今は。で、子供も何もできないんだ、何も判断できないんだっていうことで、ちょっとね、ってみんな大事に大事にしすぎちゃってね、過剰に介入しすぎてるような、そんな感じはしますね。
子供のその育ちぶりと言いましょうかね、はい、その様子ってのはどんな風になっていくんですか。
そうですね、まず最初はやっぱり入ってすぐ気がつくのが、転び方が上手になるんですよ。 で入ってばっかりの子っていうのはなんかちょっと危なっかしい転び方したりするんですけれども、うん、もう1週間2週間もしないうちにですね、うん、ちゃんとこう受け身を取れるというか怪我しないような転び方ができるようになってきます。3歳の子でも、
う
ん、はい、はい、早いですやっぱり子供はね、うん、経験したことからいろいろ学んでいきますので、
うん、
はい。あとは例えばリュックサックなんかをね、最初の体があんまりできてないとこう、うん、リュックの中には毎日お弁当と水筒と着替えが一式入ってますので、うん、まあ、3歳の子にはちょっと重いかなっていうふうに思うんですけど、うん、あのきちんとこう背負えない子がいるんですね。ちょっと体ができてない子はこうなんかリュックがずり落ちちゃうような感じで歩いてるんですけど、それも半年もすると胸のあたりがねガチッとしっかりしてくるので、きちんとそのリュックが背負って歩けるようになるとか、うん、はい、そういったことがまず、はい、最初に気がつくところですね。
体力はじゃあ見違えるようになっていくということですか。
そうですね、やっぱりよく寝るようになりますし、よく食べるようにもなりますし、やっぱり森の幼稚園でしっかり日中体を動かしてますので、うん、あのそういった生活のリズムもつきやすくなるかなと思います。
あ、はい、なるほどね、
はい、
もちろん暑い時もあるし、はい、寒い時もあるし、
そうですね、
それも耐えていかなきゃいけないので、
そうですね、はい、
ねえ、
やっぱり暑さ寒さに弱い子は最初の1年間はねちょっとやっぱりしんどいというか、
うん、
あの暑いって言っちゃ泣き、寒いって言っちゃ泣きっていう子もいますけれども、うん、2年目に入るとそういうこともなくなってですね、
うん、
まあ、1年間を通して本当に冬なんて結構厳しいんですね。地図の森はマイナス5、6度になるような日もやっぱりありますので、そんな中でもですね、もちろんまあ防寒はしっかりしてスキー場に行くような格好で行くんですけれども、うん、まあ、そういった格好でですね森の中に入っても黙々とというか、もう子どもたち同士で楽しく遊んでる姿を見るとね、
うん、
あ、本当にたくましくなったなと、心が育ってるなと思いますね、う
ん、
はい。
夏なんかは川も綺麗な水が流れてますから、
もう夏はやっぱりその川辺というか水場のあるフィールドが特、うん、あの人気がありますので、ほぼ毎日水遊びしてますで、ね、泳いだりもう全身水浸しになる子もいれば、うん、まあ、その子その子の個性がやっぱそういう時出るんですけどね、足だけつける子もいますし、うん、もう岩からドボーンと飛び込む子もいますし、うん、いろんな子がいるんですけれども、で保育士さんが作ってくれた枝をね使った釣り竿を作って、でそれで魚を釣ってみたりとかですね、で釣った魚をみんなで焼いて食べてみたりとか、そんなこともします。
まあ子供はそれは楽しいでしょう
ね。そうですね、まあ、見てて本当に楽しそうだなと思います。
なるほど、そうですか、はい、ところでそういう子供たちを見ていてですね、はい、日頃西村さんがですねいろんなことをこうお感じになると思うんですね、
はい、
どういうことが特にですね、うん、子どもたちにいわば教えられるというようなことなのかなと思うんです。
やっぱり子どもにはすごい力が備わってるっていうことですよね。はい、本当に始めた頃以上ですよね。始める前もここまで子どもって力があるんだっていうふうに思ってなかったので、
はい、
はい、もう例えばいろんな揉め事があってもですね、喧嘩があっても私たちは特に介入しませんので、うん、子ども同士に任せていると、まあ、上手にその場を丸く収めて、どっちかが一方的に悪い時は周りの子が、うん、何々ちゃんが悪いよって言ってね、うん、ちゃんと謝んなさいっていうこともあるし、うん、どっちが悪いってことじゃない時はですね、うん、ちゃんと話し合いで、解決してしまうこともありますし、
うん、
まあ、大人が見てたらなんかすごい理不尽だなって思うような解決の仕方をすることももちろんあるんですけれども、うん、子どもたちはそれでですね納得するんですね。子ども同士で、なんていうんですかね、やったことなの で、きちんとその後なんか気まずそうにしててもお昼ご飯食べる時にはね、ちゃんと喧嘩してた子が隣同士座って一緒にご飯食べて仲直りしてたりとか、本当にそういう、問題解決能力っていうんですかね、そういったものも本当に子供は柔軟にいろんな状況に合わせてですね、解決していく姿を見させてもらえるので、ますます私たちは子どもを信頼して、もうちょっと任せてみよう、もうちょっと子どもたちにやらせてみようって思えるようになりますね。
ああ、はい、そうですか。
はい、
さっきその肉体的に、 非常に成長するというね、はいはい、話がありますけど、精神的にもそうすると相当違いますね、これ。
そうですね、やっぱり、ね、うん、健全な精神は体、ね、あの健全な体に宿るっていうふうに言う通りですね、うん、本当にあの体が出てきてくるのとともにですね、心の方も育っていくなっていうふうに思いますね。先ほども言ったように、少々の暑さ寒さ、あと最近の子はよく手が汚れたりとか服が濡れたりとかすると、うん、最初はすごく気持ち悪がって嫌がってすぐ着替えたりとかするんですけれども、そういうのもだんだん気にしないで、もう全身泥まみれになって遊べるようになっていきますし、はい、あの少々のことでね、動じないというか、はい、あのしっかりその時々を楽しめる子になっていきます。
はい、そうですか。そうするとどうでしょう、あの親御さんの方も、はい、子どもたちのその成長ぶりをご覧になると、はいはい、ね、安心なさるんじゃないですか、
ね、そうですね、そこの信頼感が関係、その信頼関係がやっぱり本当にうちの森の幼稚園のですね、まあ、宝だなと思うんですけれども、やっぱり子どもたちがそうやってたくましく育っていくのを見てですね、親御さんもとても喜んでくれますし、またその見守る保育っていうのをね、まあ、家ではなかなか園と同じことはできないんですけど、でもそういう待つっていうんですかね、あの子どもの気持ちを、まあ、待ってあげるっていうことができるようになると、あの子育てもすごく楽になってくるなっていうふうに思います。はい、例えば、まあ、テレビを見ていてご飯にするよって言った時に、昔だったら、あのもうご飯って言ってるでしょって言って喧嘩になってた時もですね、あ子供はきっと今これ見たいんだなっていうふうに、ちょっと一歩なんていうんですかね、子供に合わせることができるようになれば、じゃあそのテレビが終わった、じゃあいつご飯食べるとか、いつご飯にしようかっていうふうに一言言えるようになると、子供がじゃあこのテレビが終わったらご飯にしようっていうふうに言って、でそれを待つことができれば、まあ、子供もあの自分を尊重してもらったと思いますし、あの無駄な衝突なしにですね、あの平和にあの家事が進められるっていうようなこともあるので、そうやって子供を信じて待つっていうその言葉を知るだけでですね、子育てはだいぶ楽になるのかなって思いますね。
なるほどね、はい、ですか。あのこの森の幼稚園というも組織をですね、立ち上げて、そして運営していくためにはですね、やっぱり周りの協力というか、はい、支援というか、はい、そういうようなものも、はい、非常に重要になるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、はい、この丸田んぼと杉ぼっくりの場合には町の方の力添えっていうのも結構あるんですね、はい、
そうですね、本当にこれが智頭町で起きた奇跡だと思っているんですけれども、うん、はい、あの先ほども言ったようにその7年前に丸田んぼができた時はですね、毎日通う園児が私の子供とそのきょうちゃんの子供と2人しかいなかったんですよね。それにもかかわらず智頭町がですね、あの保育士さん1人分の人件費を丸々持ってくれたというようなことがありまして、まあ、なんでそうなったかって言いますと、その智頭町には百人委員会っていうあの地方自治の仕組みがありまして、まあ、町民の良いアイデアに町が予算をつけますよっていうシステムなんですけれども、1年目からですね、まだ園児、毎日園児が2人しかいないのに、智頭町がその運営費の一部、まあ、人件費を見てくださるというようなことがありました。でこれも最初開園から3年間っていう約束だったんですけれども、3年目にですね、今度その制度が鳥取県の方にまあ、できまして、鳥取県に多分全国で初めてだったと思うんですけれども、その森の幼稚園を支援する制度っていうのができまして、で今度はそれを使わせていただいて、今度県と町からですね、運営費の一部を助成してもらってというようなことで、やってきました。でこの4月からですね、27年の4月からは今度あの鳥取県に森の幼稚園認証制度っていうのができまして、はい、であの県に認証してもらった森の幼稚園はあの運営費をまた助成してもらえるという、これはもうこれから3年間とかそういうあの期限が切られないでですね、まあ、今後ずっとっていうことになると思うんですけれども、あのそういったシステム仕組みができるようになったので、まあ、これが本当にありがたいなと思ってます、はい、
まあ、行政の方にとってみれば、はい、こう地域の活性化に森の幼稚園がなっているという実績というか、はい、そういうことがはっきり見えるからということでしょうね、はい、
そうですね、あの先日 この6年間で智頭町に移住してきた人がどのぐらいいたかなということでちょっと集計してみたんですけれども、うん、
はい、
まあ、この4月から入ってくる方たちも入れてみますと、
はい、
園児数で言えばですね、うん、20家庭25名の子どもがですね、
うん、
丸田んぼもしくは杉ぼっくりに入るために県内外から移住してこられてるんですよね、
うん、
ですから親御さんとか妹弟の数まで含めたら多分100人近くの方がこの6年間で移住してこられています。なのでやっぱそれはすごく行政に対してアピールできる部分ですね。
はい、そうですよね。しかも、はい、その若いというか、
そうです、
ね、子どもたち、はい、若い声がですね、
はい、
山村に響くというような感じですもんね。
そうですね。
これは地域の方々にとっても非常になんか明るいというかね、
やっぱり地域の方も森に子どもたちの声が返ってきたっていうことですごく喜んでくださってますね、うん、はい、
そうでしょうね、はい、やっぱり交流は、
はい、
地域の方々との考えてらっしゃるわけですか。
そうですね、立ち上げ当初なんで智頭町で森の幼稚園かっていうことで、うん、まあ、もちろん森の町で森が豊かっていうのももちろんあるんですけれども、うん、その森と一緒にこう生きてきた方たちが特に年配の方はすごいいろんな知識であったりとか技術だったりとかを持っておられますので、まあ、そういった方たちにねもう2世代3世代飛び越して今の丸田んぼ杉ぼっくりの園児たちにその技術をですね、戦前とか、まあ、戦中戦後当たり前だったっていうようなそういう技術を教えてもらえたらいいなっていう思いで立ち上げたのもあったんですね。ただ園が大きくなるに従ってなかなかこうフットワークが効かなくなって人数が少なくて10人とか15人とかだった頃はちょこちょこそのいろんな工房にね遊びに行かせてもらってその駒作りの様子を見させてもらったりとか、まあそういうことがあったんですけど、最近はちょっとそういう意味ではそういう活動が若干少なくなってきてしまってるのでもったいないなと思ってるのでね、また少しずつでもそういった交流をもっと増やしていきたいなとは思っているんですけれども
、子どもたちも楽しいでしょうね、大人の世界を本当に覗いてみるという ね、ことはね、
お年寄りの手ってすごい素敵なんですよね。やっぱり使い込まれた手でいろんなこう竹とんぼを作ってくださったりとか、昔使っ、ね、遊んでたそのなんか竹ぽっくりを作ったりとか、そういうのを目の前で見せてもらって、でこうやって遊ぶんだよって教えてもらったりするとやっぱり子どもたちもとっても喜びますね。
そうでしょうね、はい、さあ今後のことなんですが、
はいはいはい、
課題とか夢とか、
はい、
これはどういうことでしょうかね。
そうですね、課題と言いますとね、やっぱり今、ちょっと新年度の数は分かんないですけど、去年は27名の園児のうち、9名が智頭町からの園児さんだったんですけれども、その9名のうちですね8名が移住者なんですよね。っていうということは逆に言えば智頭町にもともと住んでおられる方は1人しかおられなくて、まあ、開園当初からずっとそれが課題でして、移住してまで来たいという方がどんどん増えてきてくれてるのはとっても嬉しいことですし、私も移住者なので、まあ、それがね、まあ、もう少しやっぱり地元の方にもね入ってほしいなっていう思いがありますね。本当に地元の方たちにとって、まあ、町営の保育園と丸田んぼ杉ぼっくりがこう選択肢になるような、どっちにしようかな、うちの子はこっちが向いてるなっていう風な感じでですね選んでもらえるようになって初めて智頭町に根付いたことになるかなとは思ってます。だからまだそこの部分がちょっと弱いですね、
うん、
はい。あとは、まあ、丸田んぼをやっていてとっても感じるのが本当に子どもにはすごい力があるなと思っているんですけれども、なんかそれをですねこの3歳から5歳の幼児期だけで終わらせてしまうのがすごくもったいないような気がしていまして、でこの丸田んぼ杉ぼっくりを出た子がですね、その勢いというかそのパワーをそのまんまに育っていけるような教育環境があったら素敵だなということでですね、まあ、昨年度からフリースクールを今やってるんですね。で昨年度は土曜日と日曜日のみオープンだったんですけれども、この27年度の4月からそれを平日型にして、
うん、
公教育の学校には行かずにですね、うん、うちのそのフリースクールの方に毎日通ってもらいながら、
うん、
学びたいことを学んでいくという、
うん、
そういう子ども主体の学びの場というのをこれからやっていこうと思ってまして、う
ん、はい、
はい、 一言で言ってしまえば教えない学校なんですよね、うん、であのモデルとしてる学校がありまして、アメリカのボストンにあるサドベリーバレースクールっていうのをモデルにしてるんですけど、この学校は先生、授業、評価、カリキュラムがない学校って言われてるんですね、うん、とにかく子供は学校に来たら丸田んぼと一緒で、その環境の中で自分のやりたいことをやりたいだけやれるんです。だからずっと音楽やりたい子は一日中音楽やっててもいいですし、絵を描きたい子は一日絵描いててもいいし、釣りをしたい子はずっと釣りをしててもいいんですね。でも子供って好奇心の塊ですから、ある一つのことを満足するまでやりきったら、どんどんその発展系であったりとか別のものであったりとか、どんどんどんどんまた広がって、興味関心が広がっていくと思うんですよね。そういうふうにしながらですね、子どもは学びたいものを自分で学んでいける力があるということで、大人がこう教え込むのではなくて、子どもが自ら学びたいことを学んでいくっていうような学校です。
子どもの勝手になりすぎるっていうことはないんですかね。
あの丸田んぼの時もよくそれ言われたんですけども、全く逆ですね。
あ
の
あ、なるほど、
子ども同士の社会がすごくできてきますので、やっぱり勝手なことをすれば周りの子から制裁を受けますし、自分の自由が他人の自由を阻害することも大いにありますから、そういった時はですね、お互い話し合いの場、話し合うということをすごく大切にするんです。そのサドベリースクールというのは、まあ、別名デモクラティックスクールと呼ばれるんですけれども、とにかくこう何かトラブルがあったりとか困ったこと、問題が起きたら、みんなで話し合って解決していくっていうようなことをやっていきますので、もう全く周りの言うことを聞かないで自分の好き勝手だけをするっていうようなことにはならないと思います、はい、
まだまだこの発展するこう夢がありますね
そうです ね、はい、楽しみです。
はい、ありがとうございます。
はい、
明日への言葉、森を子育てに生かす、鳥取県智頭町の森の幼稚園丸田んぼ代表西村紗恵子さんのお話でした。聞き手は富本修司ディレクターでした。